今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション。この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さて今回は、皆さんお好きなんじゃないでしょうか、日本酒造りの技でクラフトビールもウイスキーも作っちゃいます。そんなお話です。お話は木桜株式会社営業統括部、友国聡さんに伺います。友国さん、こんにちは。
あ、こんにちは。
国友と言いかけて友国がやや言いにくいっていう、
よくあります、ね、
ごめんなさい、
はい、
大丈夫です、はい、国友の花火とか花火大会は今年は良かったってとかそういう話題が頭の中にあるんで、友国って初めて伺うお名前なんですが、
はい、
あのご出身は京都でいらっしゃるんですか？
いや、私全然兵庫県で、
はい、
あの京都とは直接は絡まないんですね。
あ、そうなんですか、
はい、母方の実家が、はい、半分京都なので。
半分京都、
はいはい、もう半分は奈良なんであんま直接は絡まないですね。
そうですか、はい、まあ、近畿圏もう網羅してるって感じですね。
まあまあそうですね、
和歌山がないぞっていう感じで、
はいはい、そうですね。
そうですか、はい、はい、そしてこの木桜株式会社も京都の方にとってはもう本当に本当におなじみの、酒造、会社なんですけれども、はい、友国さんが、まあ、こういうお仕事をこう仕事をしようって思われたのは、やっぱお酒が好きだからとかあるんですか？
まあ本当単純にお酒のことがもともと関心があって、
はい、
まあ、せっかく働くならそういうのに近いものでっていうことで働き出したっていうのが、まあ、一番スタートのとこですね。
そうですか、はい、そして伏見といえば本当に、まあ、兵庫にも灘五号ありますけれども、はい、伏見も本当に名だたる酒蔵がありますが、この木桜はどういう、そういう酒造りのメーカーなのか教えていただけますでしょうか？
伏見の蔵元さんって大概、まあ、もう何百年もやられてる方が多いんですけど、
はい、
木桜については、まあ、1925年ですかねに創業ということで、
はい、
まだ実は、まあ、できてから100年経ってない、かなり若い方の酒蔵になってますね。
100年経ってなければ若い方っていうところがやっぱり京都の凄さでもあるというところで、
まあまあ、はい、特に酒のメーカーなんかは結
構
長いところが多いっていうのもあるんですけど、
はい、
でまあ、お酒ずっと日本酒やってまして、
はい、
で1995年ですかねにクラフトビールがちょうど、まあ、ビールの規制緩和っていうのがあって、
はい、
1年間にこれだけの量作らないといけないですよっていう、まあ、その加減量が大きく下に下がったんで、その時に、まあ、うちの方でも地ビール事業、クラフトビール事業っていうのを始めて、まあ、その辺りから日本酒以外のものもどんどん始めれるようになって、
はい、
で2018年ですかね、
はい、
ウイスキーの製造免許を取りまして、
はい、
まあ、そこらあたりで、いろんなお酒の種類がどんどん増えていってるっていうのが今の木桜の状況なのかなと思いますね。
そうですか、まあ、いろいろ、酒造会社ありますが、酒蔵ありますけれども、そういう、こう割合いろんなことをチャレンジされてるというふうに、考えてよろしいでしょうか？
そうです
ね、やっぱりそういうパイオニアっていうか、
いろいろやってみたがる部分が非常に多いので
そうですか、
結構新しいことを、うん、積極的にやってますね。
そうですか、
はい、
以前は伏見界隈に住んでたことがあるので、うん、本当におなじみの会社なんですけれども、そういうクラフトビールで飲食ができるっていう、そういうスタイルもなかなかやっぱり当時としてはされていたっていうか、今もそうだと思うんですけれども、 やっぱり地域の方は随分、楽しんでらっしゃるんじゃないでしょうかね。
まあ、そのカッパカントリーっていうのが、
あ、木桜カッパカントリー、はい、
伏見のにありまして、それがもともと日本酒の仕込み蔵だったんですけども、まあ、そこがちょっと、ビールの製造工場兼レストランということで、はい、まあ、改築したっていうのがその1995年ビール始めた時の話なんですけど、
そうですか、はい、
でそこからまあその地域やっぱり観光客のお客さんとかも近隣の方も、
はい、
結構まあお越しいただいて非常にまあ人気の場所ということで今もやらせていただいてますんで、
そうですか、
うーん、そのあたりは皆さんから評価いただいてるのかなと思いますけども、
はいはい、あの15年以上前だったと思うんですけれども、家族でこの木桜酒造さんが主催されているあの日本酒造り体験に、これは面白そうだと思って、参加したことがあるんですが、
はい、
あれは今もされているんでしょうか。非常に面白い、印象深い、忘れない体験なんですが、
はい、その企画自体は今は実はやっておりませんで、はい、まあ、すごく参加いただいた方からは喜んでいただいてたんですけども、実際ちょっとその製造のまあピークの時期っていうこともあって、まあなかなかその
人、あれ11月とか、
はい、ちょうど始まる
一番忙しい時間
でそこの時にやっぱりお越しいただく方を見ながら、お酒もやっぱり
そんな風にやってくれてはったんですか。
はありますんで、
はい、
まあ、そのあたりがあったのかなと思うんですけども。
そうですか、はい、もう朝早くに伺って、それでこう何十人という方がお米を洗うところから始まって、蒸して、そしてまあ麹のお話とかいろんなお話を伺って、磨き方のお話とか杜氏さんに伺ったりとかで、こうやって絞りますとかいろいろ教えていただいて、最後にはマイ酒があれがどれぐらい後にできたのかっていうところが記憶にないんですけれども、うん、あれ
2ヶ月か3ヶ月ですかね、
はい、
大体1ヶ月ぐらいかけて仕込みをかけていきますんで、そこから瓶詰めしてなんで、まあ2ヶ月前後じゃないかなと思いますけど
ね。あ、そうですか。なんかちょっと濁り酒風のちょっとこう、
はい、
発泡気味のそういう、ラベルは自分で書いてっていうところまでしていただいて、本当に楽しい経験をさせていただいたんですが、
はい、
ありがとうございます。
今がちょっとそれできてないので残念なんですけども。
そうですね、やっぱりそうやってこうやって作るんだっていうことを見ると、ずいぶん親しみが湧くっていう面もありますが、そうですね、うん、最近のこの日本酒事情っていかがなんでしょうか。
まあコロナの影響で、
はい、
やっぱりお店さん、料理店さんとかで飲まれるケースっていうのが、まあ、かなり減っちゃったっていうのは正直あります。
はい、
で今年1年ぐらい、回復期とはいえ、それでもまあ昔に戻らないっていうのはちょっと続いてるのは続いてますね。
そうですか。
で、まあ、逆にその家庭用じゃないんですけど、
はい、
ご自宅用で飲まれるっていうのはやっぱり皆さんの習慣の中には結構続いてきてるのか、そういった容器容量の商品っていうのは、まあ、比較的堅調に動いてるのかなと。
ということはややこうサイズの小さいボトルとか紙パックとか、そういうサイズのもの、うん、はい、ということでしょうかね。
そうです
ね、うちのみサイズみたいな。
そうですね、まあ、一升瓶なんかがその業務用さんで多かったんですけど、その辺はやっぱりちょっと苦しくなって、今おっしゃったようなその例えば醤油の瓶とか、あるいはパックのものっていうのは、まあまあ支持いただいてるのかなというような流れにはなってますね。
あ、そうですか。
はい、
まあ、コロナがこういう拡大、感染拡大する前だったと思うんですけれども、海外でこう日本酒が結構人気で蔵ができたり、
うん、
例えばフランス産のお米を作って、うん、それは日本酒と言っていいのかどうかよく分かんないですが、うん、そういうところまで皆さんが結構理解をしてきたというか、静かなブームというか、なんかそんなところもあったと思うんですが、そういう感じっていうのはいかがですか。
輸出に関してでいうと、
はい、
弊社に関しても非常に好調に推移してまして。
そうですか。
でコロナの影響もあって、そのなんていうんですかね、
はい、
船が取れないというか、配送の手段がかなり苦労してしまったっていうのはあったんですけど、
は
い、それでもどんどん販売の方は伸びていって、 てまして、
はい、それはもう欧米問わずこうアジア中国とか、香港とかシンガポールとかそういうところもやっぱり日本酒って人気なんですか？
あ、そうですね、
はい、
やっぱ日本食自体が、はい、ユネスコに文化遺産として認められたっていうのもあって、はい、和食が、
ええ、
でそこの中でやっぱりそれに合うお酒ってなると日本酒がスムーズにご用意いただけるようなのがいろんな国で広がっている一つの要因だと思いますね。
あ、そうか、やっぱりそしたら和食とそのお酒というのがマッチングするというところまでこういろいろ広まっているっていう、なかなかいいですね。
うん、まあ、そういう意味では海外は多分これからも伸びるだろうなというのはありますし、 うちだけじゃなくて、
はい、
各蔵元さんやっぱみんなそこに向けて結構やられてるのは多いのかなと思いますね。
あの最近はそのボトルもすごくおしゃれで、結構そのボトルやラベルを見たら味がわかるとかいろいろ言われたりもしますが、結構そこいらへんは意識されるんですか？
ああ、容器はやっぱりお客さんが実際にね買われるときに手に取られて見る部分なので、
はい、
かなり意識はしてますね。
そうですか。
瓶の色もそうですし形状なんかでもやっぱり華やかなものとか、
はい、
そういったものを選んだりっていうのは意識してやってますね。
そうですか、はい、今日このパンフレットをお持ちいただいたんですが、これはお酒じゃなさそうですね。
それはウイスキーですね。
あ、ウイスキーか、はい、そうですか、はい、お料理、料理屋さんに行って、そんな料理屋さんというこうお高いところではなくて、
はいはい、
日本酒を最初にお飲み物何にされますかって言われて、日本酒こういうのが入ってますって言われて日本酒を注文するとこう、まあ、飲みすけという言葉がこう飲む人っていう扱いをされるんですが、全くそんなことないんですが、やっぱり料理に日本酒ってすごく合うんじゃないかなと個人的には思うんですが、いかがですか、はい、そのあたりどんなふうにプロとしては。
やっぱり皆さん食中酒っていう概念があって、
はい、
でそれは海外でも国内でも一緒なんですけど、和食はやっぱりその味、素材の味を生かしたような繊細なタイプのものが多いので、
はい、
やっぱり日本酒ってかなり繊細な味わいが多いですし、
はい、
アミノ酸が結構多く含まれてますんで、お料理の味わいを引き立てるって効果が認められてますから。
なるほど、
まあ、すごく合わせやすい。
特にちゃんと科学的にも。
そうですね、はい、特に魚、お刺身とか、
はい、
生の魚とかであればやっぱ日本酒が一番いいんじゃないかというお話はよくさせていただいてます、
ね。あ、うん、そうですか。これはもう自信持って日本酒を注文できそうですね。
そうですね、
はい、飲み比べをすると、飲み比べっていうそういうサービスの、ところもあったりするんですが、そうするとこう全然味って違うんだなというのはよくよく感じるんですが、どれがどうなのかっていう記憶には残らないという、
まあ、それはもう
そこいらへんがこうダメだなと思うんですけれども、はい、さあ9月も半ばを過ぎまして、今日はこの生放送がある日は秋分の日なんですけれども、秋っていうとどうなんでしょう、秋ならではのお酒ってあるんでしょうか。
うん、まあ、9月23日だとちょっと実は日程が後ろなんですけど、
はい、
だいたい9月の9日ぐらいを目安に冷やおろしっていう秋向けのお酒っていうのが出てきます、
はい、
で
もう出てるということですね。
そうですね、
はい、
でまあ、日本酒自体はまあここから10月11月に向けてどんどん新酒とかが出てきますんで、
はい、
冷やおろしよりはまあそのちょっと後の日本酒の方が10月以降のものの方がいいかなと思うんですけど、
は
い、で10月以降でいうと木桜の方で今度ペルルという純米のお酒を一つ出すんですけども、
はい、
非常にまあその甘酸っぱいタイプのお酒になってまして、その辺がまあおすすめなのかなというふうに思います。
あ、そうなんですか。それは冷やおろしの一種ではなくて、
はい、
全く別の新酒という扱いなんですか。
まあ、今回でいうと新商品という扱いですね。
新商品、はい、ペルール、ね、
秋に向けてやっぱりうちもそうですけど皆さんやっぱり新商品出しますんで、
はい、
そういったものをご案内した方がやっぱり話題性もあるのかなっていうところですね。
あ、なるほど、はい、このやっぱり季節感があるっていうところで、あ、秋になったなっていう、まあ、サンマ食べるし松茸も出てきたなという時にさあ、やっぱりお酒も違う方がなんとなくいいかなっていう気はしますね。確かに。
そうですね、
はい、このペルルっていうのはどういう、こう特徴が、甘み、
甘みと酸味が非常に特徴になってまして、
で甘みと酸味
ワイン酵母で仕込んでますんで、香りがすごく楽しめるっていうのと、まあ、甘酸っぱい味わいですね。
あ、ワイン酵母、
はい、
ほう、そういう酵母があるんですね。
そうですね、
はい、
ワインに使ってる酵母を日本酒の仕込みに使用して、はい、でまあ、甘酸っぱい味わいに仕上げたというのがこの商品の作り方になってますね。
そうですか。そうするとこうアイスブレーカーってこう夏に飲むお酒、ワイングラスに入れて氷いっぱい入れて飲んだりしますが、はい、そういう感じでも良さそうですね。
もういろんな飲み方で楽しんで、はい、ソーダ割りでもいいですし、
ソーダ割りでもいい、はい、いろいろ作らはるんですね。
我々はね、はい、度数これ 8% しかないので、
はい、
不満なんですけどあまり飲まれない方は多分こういったタイプの方が飲みやすいんじゃないかなというのが、
ジュース感覚で飲めなくもないというところですね、はいはい、お酒が大好きっていう方にはちょっとアルコール入ってないんちゃうかみたいな、
まあ、スイスイいけてしまうというのがどっちに転ぶかですね
そうですか、はいはい、そしてお楽しみとしてはまあ、コロナ禍においてちょっと実施できなかったイベントが無事開催されるといいですねというところですが、はい、11月に何があるんでしょうか。
蔵開きということで、はい、弊社の本社、まあ、伏見蔵という蔵があるんですけど、
伏見蔵、
そこの施設を開放しまして、はい、一般のお客様に向けて、まあ、蔵開きのイベントをさせていただきます。でその時はそのいろんな、日本酒のメーカーなんで、その鑑開きとか振る舞い酒みたいなこともしますし、
はい、
あとあそこですね、回転寿司の大吉寿司水産さんとか自然と千葉さんとか、まあ、そういったところも出店していただいて、
はい、
いろいろやらせていただいたり、
食べたり飲んだり楽しめるっていうところですね、
は
い、
ですね。でもちろんうちのそのカッパカントリーとか、はい、伏見蔵とかのレストランもやらせていただいてますんで、
はい、
そこのフードメニューとかのも楽しみいただけるようになってますね。
それが11月の何日でしたっけ。
5日ですね。
5日何曜日になりますでしょうか。
曜日は土曜日ですね。
土曜日、
はい、
これは最寄り駅は京阪電車の丹波橋になるんでしょうかね。どこになるんですか。
最寄りでいうと2つありまして、
はい、
京阪の中所島って駅と、
あ、中所島、
桃山五条前っていうところであるんですけど、はい、ちょっとこれまだ使えない。
あ、そっかそっか、
はいはい、はい、で中所島の駅前の方にシャトルバスの方をこの日だけ運行させていただきますんで、
はい、
会場の方駅から歩くと20分ぐらいかかってしまうんですけど、まあ、バス乗っていただければ10分前後でご案内できますんで。
そうですか、はい、やっぱりこう まあ、初冬というか晩秋の催しとしては風情がありますね。伏見をしばらくぶりに散歩するのもいいかもしれません。皆さんもどうぞお越しください。さあ、この後はウイスキーのお話です。さあ、この後はクラフトビールのみならずウイスキーも今木桜では注目されているというそんなお話です。ウイスキーのなんか免許を取ったっていうお話先ほどされたような気がするんですが、ちょっとこのウイスキーのお話どこで作ってらっしゃるんでしょうか。
作ってる場所が、はい、木桜で、
はい、
兵庫県の丹波篠山市に丹波工場っていうのがもともとありまして、で、まあ、そこの中に蒸留所を設けて作らせていただいてます。
丹波工場、もともと木桜 の, その日本酒の工場として丹波にあっ ったというところですが、はい、もっと近づけろというところですが、こう丹波篠山は結構緑があっておいしい水があってとい う, こう地域的特徴としてはどういう感じなんでしょう。
本当に今おっしゃったように緑が非常に多くて、はい、水も非常に柔らかいお水、軟水源が多くなるんですけど、で弊社 の, その丹波蒸留所に関してはその敷地の中でも一番標高高い300メートルぐらいですかね、のところに位置してまして、蒸留もそうなんですけど、その後樽で熟成する時の熟成環境としても非常に良かったっていうのもあってスタートしております。
そうですか。その熟成環境っていうのは結構寒暖差の大きいという、
そうですね、
特徴もあると聞いておりますが、はい、何度ぐらい差があるんでしょうね。
中で20度ぐらいあるんかな、まあ、一番暑い時期と一番寒い時期で20、30度ありますんで、はい、そこの寒暖差っていうのもありますし、まあ、霧なんかが結構出る、湿気もしっかりあるところなんで非常に熟成に適していると。で実際ウイスキー、うちのウイスキー味見していただいた方からは、はい、なんか丹波の森林を感じるということで、味わいの方にも結構その樽の中でお酒呼吸してますんで、まあ、そういったものが含まれてるんじゃないかなというようなお話がよく出てますね。
ウイスキーの味を左右する要素として、まあ、そういう水であったり、それから今おっしゃったひょっとしてその周りの空気も、関係あるかもしれないというところと、それからやっぱりよくある、聞いたり見たりするのは樽の種類でも結構味が変わるとか聞いたりしますが、そのあたりはどんな感じでやってらっしゃるんでしょうか。
樽は結構まあその入れる樽によって結構変わってくるの、
ま
あ
そうですね、セリウスの樽とかなんかいろいろ聞きますが、
木桜が使ってるんでいうとそのバーボンに使用したものを、まあ貯蔵に使わせていただいたりとか、
はい、
全く新しいシンダルっていうものですとか、
シンダル、はい、
あるいはそのシェリーに使ったお酒、樽ですとか、あとまあ材質をちょっと変えたりとかっていうのはありますけどね、水ならのものを使ったりとか、
ほう、
何種類か樽は使う、今まだちょっと試行錯誤していってるようなところですね。
そうですか、はい、その水ならの樽っていうのが結構日本独特っていうか日本ならではのものなんですか。
そうですね、
はい、
日本のメーカーは結構最近国産ジャパニーズウイスキーとしているところなんかは積極的に使おうとしているんですけど、
はい、
あんまりその量がないというかなかなか数が取れないので、
あ、
うちなんかも結構苦労して仕入れているような状態ですね。
そうですか、はい、この、まあ、映像をご覧いただいている方にはこの、木桜さんのその丹波蒸留所の樽、こうやっぱりウイスキーの蒸留所って雰囲気ありますね。
そうですね、中にはこの写真でいうと、まあ、例えば蒸留機なんかの画像なんかもあるんですけど、
はい、
まあ、非常にこう
蒸留機はポットスチールと言われる、はい、この銅製のものでしょうか。
銅製のものもありますし、
はい、
今ちょうど発売してこの春から発売しているものに関しては、
はい、
これより前に使ってた、
はい、
ステンレス製の蒸留機で仕込んだものなんですけど、
はい
はい、
これからはこの銅製のポットスチールで蒸留したものが、
ね、昨年
いつ頃から出てくるんでしょうかね。
昨年の秋口から導入しまして、だいたいウイスキーとして出せるのが3年後になりますんで、
はい、
2025年の春ぐらいにはなんとか。
そうですか、
はい、
やっぱりお味って違うもんでしょうかね。それは違いますよね。
まあ、3年寝かしたものがまだないんで比較がまだできないんですけど、揚げた蒸留した直後のものの比較をしているとやっぱり全然もうそこで味違いますね。
あ、そうですか、はい、そして今年春、初めて発売されたと聞きましたが、
はい、
もうあっという間に売り切れたと聞きましたが。
そうですね、数が全然取れなかったんであれなんですけど、
はい、
シングルモルトの丹波ということで、
はい、
木桜の方で最初のウイスキーとして発売をさせていただきました、
はい、
で数量が600本限定ということで、 普通のウイスキーの限定数量から見ても桁が一つちっちゃいような数量だったってこともあって、本当にすぐなくなってしまいました、
そしてそのシングルモルトっていうのは、こう言ったらウイスキーで言えばどういう、こう価値っていうか、どういうタイプのものなんでしょう。
お酒の個性がそのまま楽しめるっていう表現でいいかな、シングルモルトとしては。
いろいろブレンドしないから、やっぱりそのもの、たるその蒸留所の個性がそのまま出ているっていうことですか。
ウイスキーってね、もともといろんな蒸留所のものとかいろんなたるのものをブレンドして販売するのがベースにあるんですけど、シングルモルトに関しては一つの蒸留所の中で作ったお酒でっていうのが一つの目安になってますので、その蒸留所の個性が出やすいっていうのは一番特徴かもしれないですね。
あ、そうですか。
森林の香りがするとか、そういった一つになるでしょうね。
いいですね、今はそれはあっという間に完売しちゃったというところですが、今販売中のブレンデッドウイスキーっていうのはあるんですか。
もう一つが、今年の5月末ですかね、桜クロノスということでブレンデッドモルトウイスキーということで発売をさせていただきました、でその商品はスコットランドから仕入れた、スコッチウイスキーに丹波蒸留所で仕込んだ、モルトウイスキーを、ブレンドしたものになってまして、限定でそれも6000本で発売させていただいて、ほぼほぼなくなった状態ですね。
そうですか、この番組の冒頭でその日本酒の、最近の、人気というお話もありましたが、ウイスキーが結構若者にも飲みやすいお酒として人気があるんですか。そのあたり年代的にはいかがでしょうか。
若い方も結構その召し上がる方多いと思うんですけど、
シングルモルトって言うとやっぱり本当にウイスキーがお好きっていう方が価値が分かるっていう感じなんですかね。
どうしてもその国内もそうなんですけど、シングルモルトとかその長い貯蔵年数寝かしたものとかどんどん価格が上がっていってしまうので、結構買うのに最初勇気がいるっていうのはあるとは思います。で世代というかウイスキー飲まれた経験が多い人はそういうの飲まれる、積極的に行かれると思うんですけど、あまり経験がない方はいきなりそこに行くのはちょっとハードル高いとおっしゃるかもしれないですね。
そうですか。
ハイボールなんかでね、召し上がっていただく機会でいうと増えていってるとは思いますんで。
そうですか、これからの木桜さんとしては残りもう1分少々になったんですが、思いとしてはどんな感じで日本酒についてもこのウイスキーについても、クラフトビールはいろいろ受賞されてますがいかがでしょうか、展開としては。
日本酒はその今回のペルルもそうですけど、比較的やっぱり若いお客様向けにどんどん召し上がっていただけるものをいきたいなと、でウイスキーに関してはまだまだちょっと勉強中っていう部分もありますんで、まずは国内のお客様に少しずつ理解していただいてというのを地道にやっていくようなところかなと思っております。
そうですか、でもこのいろんなことにやっぱりチャレンジされるっていうところが、その、まだ、若い友国さんにとってもこのやりがいのあるところではないでしょうか。
そうですね、やってていろいろ面白いなと思うことはたくさんありますね。
そうですね、これが一体どうなるのかなっていう、そのチャレンジしがいがあっていいですね。
そうですね、
そういう、木桜さん、皆さん11月5日ですか、蔵開き行ってみてはいかがでしょうか。ありがとうございました。